ヨハネによる福音書18章の1節から11節を朗読いたします。こう話し終えるとイエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからである。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやファリサイ派の人々の使わした下役たちを引き連れてそこにやってきた。松明や灯火や武器を手にしていた。イエスはご自分の身におけることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。イエスが私であると言われたとき、彼らは後ずさりして地に倒れた。そこでイエスが誰を探しているのかと重ねてお尋ねになると、彼らはナザレのイエスだと言った。するとイエスは言われた。私であると言ったではないか。私を探しているのなら、この人々は去らせなさい。それは、あなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現するためであった。シモン・ペテロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落とした。手下の名はマルコスであった。イエスはペトロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。以上です。今週からこの、ヨハネの福音書もですね、18章に入ります。実はこの18章と続く19章はですね、イエス様の、受難の物語ですね。つまり、裁判と十字架の出来事がこの18と19章の2章に書かれているんですね。で、残りの2章、20章と21章までヨハネの福音書ありますが、残りの2章は復活の物語ということになります。イエス様の十字架と復活についてはですね、4つの福音書すべてがかなりのスペースを割いてですね、書いていますね。まあ、これはもう皆さんもよくお分かりのように、イエス様のご生涯の中で十字架と復活っていう出来事は中心的な位置を占めるものですね。非常に重要なもの。そういう意味でも各福音書がかなりのページ数を割いてですね、これについて書いているわけですけれども、これまではイエス様の教えが中心として書かれてきました。またイエス様の行った印、奇跡ですね、印を通して神の国の真理が解き明かされてきたわけですね。しかし受難物語が始まると18章からは出来事そのものが大切になってですね、教えってのはもうほとんどない、いや全くないと言っていいでしょうかね。まあ、それもそのはずで、十字架と復活ということこそがイエス様の教えと救いの真理を完成させる出来事であった、そういうことなんだろうと思いますね。先ほど読ませていただいた18章の1節にこうありました。こう話し終えるとイエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られたんですね。イエス様は最後の晩餐の席で弟子たちに向けて最後の告別の説教を語りましたね。ずっと皆さんと学んできました。そして説教が終わると17章では、まあ、大祭司の祈りと呼ばれているあの、ちょっと長めの祈りをですね、イエス様が捧げたわけですね。そして祈りが終えられると、イエス様は弟子たちと共にエルサレムを出て、そして、キドロンの谷というところを通って向こう側にある園に入ったんですね。まあ、その園こそが、まあ、皆さんもご存知のゲツセマネの園と呼ばれている園なんですね。あのエルサレムっていう場所はあの山の上にこうある、都でして、そこの門を出るとこう谷を下るんですね。そして谷の一番下のところにそのキドロンの谷と呼ばれる、まあ、枯れ川のようなことで、季節によっては水があるけど季節によっては何もないというね、そういうところがあったそうですが、そのキドロンの谷の向こう側のまた少しこう小高くなる丘、そこにゲツセマネの園というのがあったんですね。イエス様と弟子たちはたびたびそこに来ていたようで、イエスを裏切ったユダもその場所を知っていたということが書かれてありますね。おそらくイエス様は時々このエルサレムにやってくると、まあ、夜になるとその ゲッセマネの園に行ってですね、弟子たちと共に、まあ、いろんなことを教えたり、祈りの時を持ったり、交わりの時を持つというのが習慣だったんではないかと思うんですね。実はこの時イエス様は、まあ、それこそ命がけと言っていいような激しい祈りの時をそのゲッセマネの園で過ごされました。ところがどういうわけか、ヨハネによる福音書はそのゲッセマネの園でのイエス様の祈りを記してないんですね。他の3つの福音書は全部記してるんですね。ところがヨハネだけは記していない。まあ、福音書も4つありますが、4つともそれぞれこう強調点が違うというかですね、伝えたいと思っているそういうところの違うところから、まあ同じ記事が書いてあるところもありますけれども、違った記事もあるという、まあそういうところもあるわけなんですが、特にこのヨハネという人は他の3つの福音書よりも違った視点からこの福音書を書いてるんですね、ですからヨハネがこの例えばこの今日の箇所をこう学ぶときにもですね、どういう意図を持って何を伝えようと思ってこの記事を書いたのか、まあ、そういうことを読み取っていくことが一番、とても大事なことなんだろうと思うんですね。これは以前にもお話したことですけども、4つの福音書のうち最初の3つ、マタイとマルコとルカ、この最初の3つは共感福音書と呼ばれていまして、共感の共感というのは共に見る、共感というのは共に感じるじゃなくて共に見る、見るというのは観察の観ですね。なぜそう言われるかというと、イエス様のご生涯について4つの福音書それぞれ書いてるわけですけど、同じような観点からイエス様の生涯を見ている。要するにマタイとマルコとルカは非常に出てくる記事が、出来事が似てるんですね。それで共感福音書というふうに呼ばれるようになりました。そして一番最後の4つ目の福音書、これはヨハネなんですが、これが3つの福音書よりちょっと離れて後になって書かれたと言われてるんですね。これ4つ目の福音書ですから、もうすでに3つも出てるので、そしておそらく当時の教会にもう流布していたと思うんですね。多くのクリスチャンはそれを読んでいたに違いない。そして新たに4つ目を書くという時にね、また似たような共感福音書がもう1つ増えてね、4つになってもあまり意味ないですよね。読んでる人も退屈してしまう、そう思ったかどうか知りませんけれども、少なくともヨハネを導いてこの福音書を書かせた聖霊はやっぱり別の観点からのイエス様のご生涯を書かせようとされたんだと思いますね。そんな意味でヨハネ一番最後に書かれた福音書であり第四福音書と呼ばれてますが、他の3つよりも違った観点からイエス様のご生涯について書いていって、他の3つの福音書には出ていない教えや出来事がたくさん記されているんですね。また逆に他の福音書には書いてるけどヨハネは書いていないというところもたくさんある。まあ、今日のこのゲッセマネの園での祈りというのもそういうことの一つだということなんですね。まあ、そんなわけでヨハネによる福音書はイエス様が弟子たちと共にこのゲッセマネの園にやってきたことを記してすぐにユダが仲間たちを引き連れてですね、イエスを捕まえに来たということを記している。まあ、しかし実際にはその間にはですね、つまりイエス様たちがゲッセマネの園に到着してからユダたちがやってくる間にはですね、先ほども言いました激しい苦闘の祈りの時間があった。ゲッセマネのその後のおそらく6時間にも及ぶ祈りだったんじゃないかと言われてますが、そういう時間があったのだということを心に覚えておきたいと思いますね。そうして後ユダがイエスを捕まえるためにこの園にやってきた。それはもうまさに深夜の真っ暗闇の出来事だったということですね。この時ユダと共にやってきた人たち、一体の兵士って書かれてますけれども、これは当時ユダヤを治めていた、支配していたローマの兵士たちだと思うんですね。おそらくこれユダヤの指導者たちが、まあ、治安を守ってもらいたいという名目でローマの兵隊に同行を願い出たんじゃないかと思うんです。その日は、ちょうど杉越祭りという年に一度のです、ね、大きなお祭りが開かれていた。その時期には1ヶ月ぐらいで100万人ぐらいの人々がそのエルサレムに集まってきただろうというすごいことなんですね。 今考えてもね。そんなわけですから、 そんな時に、まあ、たとえ夜とはいえ暴動が起きたら大変ですよね。そういうことでユダヤの当局者はローマの軍隊に頼んでですね、一緒についてきてくれ、 とんでもないやつがいるから捕まえたいんだってことでですね、お願いしたんだろうと思うんですね。それと彼らは、ユダヤの指導者たちが、派遣した下役たちもその場にいたということが書かれてありますね。おそらく人数としては数十人、もしかしたら100人を超えるような数がいたのではないかなと思われますね。彼らは皆松明や灯火や武器を手にしていたと記されています。イエス様一人を捕まえるとしても弟子たちが周りにいるわけですから、もし抵抗されたり逃げられたりしたらとんでもないですね。そうされないために、まあ、彼らは十分な備えをしてここに来たということであったんだろうと思います。ところがヨハネによる福音書はこの場面でこう記すんですね。4節を皆さんご覧ください。イエスはご自分の身に起こることが何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。深夜の真っ暗闇の中、兵士たちがイエス様の前に突然現れたっていうんじゃないんですね、うん、突然現れたのはイエス様の方で、イエス様の方から自ら進んで兵士たちの前に突然現れたっていうことですね。だからおそらくびっくりしたのは兵士たちだったんだろうと思うんですね。彼らは、兵士たちはイエス様に逃げられないように備えてきたわけですが、イエス様は逃げるどころか自ら進み出たっていうわけですね。しかもイエス様はご自分の身に起こることを何もかも知っておられたって書いてます。さらにヨハネはこの2節のところでイエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていたって記してるわけですけど、イエス様はユダがこの場所を知っていて、おそらくこの時をこの場所を狙ってですね、自分を捕まえに来るんだろうということを知っていたってことですよね。そういう意味では、逃げるつもりであるならいくらでも逃げることができたはずなんです。そうですよね。あそこに行ったらユダが来てくるかもしれない、予想つくことですから、何もかも分かっていたんですから、イエス様は逃げるつもりであればいくらでも逃げることができた。しかしイエスは逃げることはなかった。自ら敵の前に進み出て、そして語りかけた。誰を探しているのか。その時彼らがナザレのイエスだと答えると、イエス様は私であると答えたんですね。そして面白いことに、興味深いことに、その時彼らは後ずさりして地に倒れたって書いてあるんですね。数十人あるいは百人を超えるような兵士たちですよ。松明や武器を持ってね、おそらく鎧みたいなの着ていたんだと思いますよね。そういう屈強な男たちが一瞬にしてバタバタと倒れた。これイエス様が手で押して倒したってわけじゃないですよね。ドミノ倒しみたいにね、そういうことが起こったわけじゃないです。なぜ倒れたかっていうと、キリストの語った言葉が倒したんです。私であると言った途端に彼らみんな倒れてしまった。そこにはローマの軍隊もいた、ユダヤ人の代表者たちもいた。まあ、ヨハネによる福音書がこれまで記していた言葉を使えば、世がそこにあったってことですよね。世そのものがそこにあった。そしてその世がキリストの目の前で打ち倒されてしまったっていうことですね。これは考えてみればまさに奇跡なんですね。神の力がそこに表されたということ。実はイエス様がここで言われた私であるという言葉、この言葉はヨハネの福音書でもうすでに、数回、出てきているんですね。イエス様がご自分のことを表すときに私はあるというものだとかですね、私であるとここで言われてますけど、英語で言えば I am という、ギリシャ語ではエゴエイミーって言うんですけど、そのたった2文字の、言葉なんですが、私であるって言葉はとても聖書の中では大事な意味があるんですね。これは以前にもお話ししたことなんですけれども、この言葉は神様の名前を表す言葉なんです。一番古くは旧約聖書のあの出エジプトの時代ですね。モーセが神様から証明を受けてエジプトに下っていきなさい、そして民を救いなさいって言われた時に、民がもし神様のお名前を尋ねたら何て答えたらいいですかと、まあ神の名前を聞いたんですね。その時神様が教えてくださった名前、私はあるものだ、私はあるというものだとモーセに教えになった。つまりこれは神様のお名前だったんです。もちろんこの場面、この今日学んでいる場面は 誰を探しているのだ、ナザレのイエスだ、私である、って自分はそのナザレのイエスだって意味でイエス様は答えたんですが、しかしその答えは同時に私は神であるという。そうですね、神ご自身がご自分を名乗り出た、そういう場面でもあったということですね。つまりそこに神様がおられる、誠の人となられた誠の神、本物の人となられた本物の神がそこにおられる。だから御言葉に打たれて人々は倒されたっていうことですね。これ聖書の中に書かれていることですが、神の清さ、清い神様の前に人間は耐えられないんです。私たちの罪は清い神の前に立ったら一瞬にして倒れてしまう、あるいは死んでしまう、ね、それほど神様っていうのは清いお方だっていうことですが、彼らの目の前に神が現れた、そしてその途端に倒れたっていうのはそのような意味があったんだと言ってもいいんじゃないかと思うんですね。このように十字架への道を歩まれた時、イエス様は決してこういやいや流れとかですね、あるいは仕方なくとか、あるいは弱々しくその道に引きずり込まれるようにしてその道を歩んでいたのではないということ。その時イエス様は力にあふれておられ、そして全く自由であられたということ。実はヨハネはそのことを、この出来事を通して読む人々、私たちにですね、表そうとしていたんだろうということですね。ある一人の、まあ、日本の牧師ですけど、有名な牧師がこの箇所のところでこんな言葉を書いていました。ちょっと紹介したいと思いますが、長いのでちょっと省きながら読みます。私は深く思います。今日日本のキリスト者はこの主イエスキリストのお姿を見失っているのではないか。これはプロテスタントカトリックを問わず、最近というよりももうここしばらく続いていることです。十字架のイエスは実にしばしばただ弱いイエス、無力のイエス、絶望のイエスとして描かれています。まるで消えてしまいそうなか弱いイエスとして語られています。それが日本人の気に入ったイエス像になっています。一体それは正しいことなのだろうか。なぜそんなことが起こったのか。私たち自身の弱さ、私たち自身の無力を反映するイエス理解かもしれない。しかし真実の救いはそこにはない。うずくまっているだけだ。立てません。それは主イエスのこの堂々たる力にあふれたお姿を 見ないし、その御言葉を信じないからです。主イエスは単なる弱虫ではない。主イエスは弱い私たちのそばにいてくださいます。あるいは私たちよりもっと低いところにいてくださいます。まさにそこで強いのです。それゆえ私たちの賛美に値する方なのです。このことを見失うと、この福音書が一体何を語っているのかは全くわからなくなります。まあおそらくこれはクリスチャンの作家によって書かれたいろんな有名な文学がありますけどね、そういうところに出てくるイエス様を見ると確かにね、弱いイエス様なんですよね。何もできないイエス様、無力のイエス様だからこそ弱い私たち弟子たちのを理解することができたんだ。そこがあまりにも強調されすぎて、今私たちが今日見ているように、ヨハネが記そうとしているように、力強い自由なイエス様の姿が全く教会の中でクリスチャンの目に見えなくなってきてしまって、まあ、そのことをこの牧師は憂いているわけなんですね。イエス様はご自分が殺されようとしているその中でどこまでも強く、そして自由であられました。決して人間の殺意や契約に振り回された挙句に殺されてしまったということではないということですね。逃げようと思えばいくらでも逃げられた。やっつけようと思えば簡単に敵をやっつけることもできた。しかしイエス様はそうなさいませんでした。そして十字架の道を選ばれ、自ら進み出た。それが十字架こそが父の御心であるということをイエス様は確信していたからですね。つまりイエス様はどこまでも父なる神の御心に従おうとしておられたということです。そういう意味ではここに表されているイエス様の強さというのはですね、あくまでも神の 御心に従おうとする意志の強さ、キリストの意志の強さと言っても間違いではないんだろうと思いますね。私たちが読んでいる新共同訳聖書は今日のこの箇所にね、裏切られ捕らえられるっていう見出しをつけてますよね。修法にはちょっと見出しはつけてないので、聖書をご覧持っている方はご覧いただければ分かりますが、裏切られ捕らえられる、これ受動態なんですよ。このまま読むとなんとなく何て言うのかな、予期もしていなかったようなことが起こってしまって裏切られちゃってね、そして本当は捕らえられたくなかったんだけど捕らえられちゃったみたいなね、そういう印象を持ちかねないタイトルですよね、見出しですよね。まあ、確かに裏切られたし捕らえられたんですけど、しかしそこにいたイエス様は決して人間の憎しみや力によって翻弄されている お方ではなかったってことです。今も見てお分かりのように、キリストはその中においてあくまで力強いお方として、自由な存在として自らそこに立っていらっしゃった、そして自ら十字架の道を選んでいらっしゃった。そのイエス様を私たちは決して見誤ってはならない、見失ってはならないということですね。これは私たちがぜひとも知るべきこと、覚えるべきこと、そして心にしっかりと留めておくべきこと、そしてこれこそがヨハネが伝えたかったイエス様像、イエス様のお姿だということなんだろうと思うんですね。さて、この時死に倒れた人々に対してイエス様は再び重ねて尋ねました。誰を探しているのか。彼らはナザレのイエスだと再び答えました。するとイエスはこう言われた。8節ご覧ください。するとイエスは言われた。私であると言ったではないか。私を探しているのならこの人々は去らせなさい。このイエス様の言葉はある意味で非常に驚くべき言葉ですね。この時イエス様は自分が殺されようとしている、そういう状態にあったことを全部知っていたわけです。そういう危機的な状況の中でイエス様はご自分の命ではなくして弟子たちの命を守られた。イエス様の関心は自分自身よりもむしろ弟子たちの身の安全と命にあったってことですよね。そして子供たちに手を下すな、この人たちはここから立ち去らせなさいと命じられた。実はこれも皆さんご存知ですが、この少し前にペテロは随分偉そうなことをイエス様に向かって言っていたわけです。あなたがもし捕らえられて殺されるようなことがあったにしても私は自分の命を懸けてあなたについていきますってね、それを豪語したわけですよね。まあ、しかしここではペテロが言った通りのことが起こらないようにイエス様はしてくださった。なぜだと思いますか。イエス様はペテロと他の弟子たちの弱さをご存知だった。ペテロは確かに豪語したが、そうならないこと、そうできないことをイエス様はちゃんと知ってましたよね。あなたは鶏が鳴く前に私を三度知らないと言うだろうと言っていましたから、彼らの弱さを全部知っておられた。だからもしこのまま放っておいたらですね、とんでもないことになるかもしれない。彼らは弱い存在だからこそ、私がここを捕まえに来たのなら私だけでいいだろう、この者たちは去らせなさいと言って、その弟子たちをイエス様は、まあ、いわゆる助けたわけですよね。もしイエス様がその時立ちはだかってくださらなかったら、もしかしたら弟子たちも捕まえられてたかもしれない。そしてイエス様と一緒に十字架にかけられていたかもしれない。十字架にはイエス様十字架にかかった時3本の、ね、十字架がこう立てられたわけですけど、真ん中にイエス様、そしてもしかしたらその隣にはペテロが、そしてもう一方にはヨハネがかけられていたかもしれないんです。でもイエス様はそうならないようにこの時弟子たちを助けてくださった。敵の前にご自分が立ちはだかってですね、この者たちは去らせなさいと言ってくださった。そこにイエス様の覚悟がある。それは私がこの者たちの罪を背負う、私がこの者たちの命を守る、そういう覚悟を持って今イエス様は敵の前に、そして弟子たちの前に立っていらっしゃったということですね。私が身代わりとなってこの者たちの罪を背負って死のうとしているのだ、その十字架の覚悟ということもここに表されていると言ってもいいんじゃないかと思いますね。この人たちはここから立ち去らせなさいというこのイエス様の言葉の中には、贖いの救いの意味、ね、イエス様の贖いの救いの意味、 また十字架の食材の意味がはっきりと語られていると。そういう意味ではこの言葉、この子供たちはここから立ち去らせなさいというのは、ここにいる私たちに向かっての解放の言葉でもある。私たちはイエス様が立ちはだかってくださったがゆえに十字架にかけられる必要がない、なくなったってことですよね。ヨハネの福音書はこのことについて9節でこう言っています。9節、それはあなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現するためであった。イエス様はこの場面よりもっと前から私に与えてくださった者たち、まあ、弟子たちをね、一人も失わないように守ると言ってくださったってことですよね。ヨハネの福音書の中で実はこういう箇所が何箇所かあるんです。言われてみればそうだなってはっと分かりますが、まず一つ目、3章16節、ヨハネの3章16節、皆さん一緒に読んでみましょうか。はい、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ね、有名な言葉です。ここに一人も滅びないでって書いてあるんですよね。さらに6章の38と39、ここもご一緒に皆さん読んでみてください。はい、私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。ここでも一人も失わないでということをはっきりとイエス様がお語りになった。また先週まで学んできた前の章の17章、イエス様の祈りが書かれてありますが、あの祈りは全体が弟子たちを守ってくださいという祈りだったんですよね。そして特に12節でこう言われている。ここもじゃあ皆さんついでですから一緒に読んでみましょう。はい、私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった御名によって彼らを守りました。私が保護したので滅びの子の他は誰も滅びませんでした。聖書が実現するためです。あなたが与えてくださった御名によって彼らを守りました。私が保護したので滅びの子のほか、この滅びの子ってユダのことでしょうね。ユダの以外は誰一人に滅びることはなかった。そのようにして聖書が実現するためだとイエス様はお祈りした。こんなふうにイエス様はご自分を信じる者たちが一人も滅びないで永遠の命の中に生きられるよう、彼らの信仰と祈りを守り続けられたということですね。この言葉はとても大事なこと。ここにいる私たち皆さん一人一人もこのイエス様の守りの中に置かれている。イエス様の命をかけてのその守りの中に置かれて生かされている。一人も滅びることなく永遠の命の中に永遠に生きることができるように、イエス様は今も私たちをお守りくださっているということですよね。そのためにイエス様は何をされたか、何をされたんでしょう。十字架にかかられたわけですよね、うん、イエス様はご自分の命を自ら身代わりに捧げることによって私たちの命を守られた。私たち一人一人を滅びることのないようにお守りくださっているということですね。イエス様はそのために今まっすぐに十字架に向かわれていました。十節、そして十一節を見てみましょう。シモン・ペテロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落とした。手下の名はマルコスであった。イエスはペトロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。ここでまず一つ、ペトロはどうしてこの時剣をこう取ってですね、敵に打ちかかったんだろうか。これ皆さんどう読まれますか。ペトロの取った行動、行為のですね、意味というかですね、なぜペテロは打ちかかったんだろうか。まあ普通に考えればイエス様を守るため、自分たち の身を守るため、まあそういう意味では勇敢なあるいは忠実な行為ということになりますね。まあしかし一方でイエスを守ろうとしたってことは、イエス様がこれから十字架にかかろうとしていたわけで、そのイエス様の十字架、父の御心というものをペテロはこの段階でもちゃんと理解してなかった。しかも自分の力で武力で守ろうとしていたわけですから、 そういう意味では勇敢で忠実であるかもしれないけれども、彼はやっぱり誤った形でその力を用いようとしていたということにもなりますよね。またある人たちはこう考えるんですね。ここでペテロがした行為はそんなに潔い、いわゆる勇敢な行為ではなかったんだな、ではないだろうか。ペテロはむしろ怖かったからこそそうしたのではないだろうか。わかりますか皆さん。弱い犬ほどよく吠えるって言いますよね。そういう状態だったんじゃないだろうかと。弱虫の方が危機に追い込まれるとむちゃくちゃに剣を振り回す、確かにありそうな気がしますね。特にペテロがこの後何をしたかってことを私たち知ってますから。そうですよね、イエス様を知らないって3回否んだんですよね。そのことを考えると、もしかしたらこちらの方が真実であったかもしれないと思いますね。まあ、いずれにしてもヨハネの福音書はなぜペテロが剣を抜いたかって、そのことは別に関心がないというか何も記してない。むしろヨハネが記すことはイエス様の言葉なんですね。剣を鞘に収めなさい、父がお与えになった杯は飲むべきではないか。皆さん、この父がお与えになった杯って何でしょう。十字架ですよね。はい、本当の杯で酒が入ってるわけじゃないですからね。これは十字架のことですよね。で、実はこの杯っていうのは、イエス様がゲッセマネの園で祈った祈りの中に出てきた言葉なんです。でもさっき言いましたね、ヨハネの福音書はゲッセマネの園の祈りは記してないんですね。記してないけれども、他の福音書には全部記されていて、おそらくこの福音書、ヨハネの福音書を読む人たちはもうすでにイエス様のゲッセマネの園の祈りを知っているだろうっていう、もしかしたら前提があったかもしれない。ヨハネ自身はもちろんそのことを知っていて、そのことを書いている。つまりヨハネはゲッセマネの園での祈り、イエス様の祈りは記さないけれども、その祈りの結果をここに記しているってことです。さあ皆さん、ゲッセマネの園でイエス様が祈られたその祈り、どういう祈りだったか皆さん覚えてらっしゃいますかね。そう、御心ならばこの杯を私から取り除けてくださいってイエス様が祈ったんですよね。十字架を取り除けてください、なんとかこの、杯を取り除けてくださいと祈った。しかしそこに付け足して、私の願いではなく父のあなたの御心を行ってくださいと祈ったんですよね。それがゲッセマネの祈りなんです、うん、しかしその後の結論は書いてないですよね。ヨハネはここにこのイエス様の言葉として、ある意味その祈りの結果どうなったかということを書いている。それがこの言葉、父がお与えになった杯は飲むべきではないかと。これつながりますよね。最初はこの杯をできれば取り除けてください。でも二つ目は、私の願いではなくあなたの御心を行ってください。そして結論、父がお与えになった杯は飲むべきではないから。この時ペテロは武力で相手をやっつけようとした。そんなものによっては平和は訪れない、そんなものによっては救いは訪れないのだ、本当の救いは私が、罪のない私が命を捧げることによってしか得られないのだ。そのことをよくイエス様はご存知でしたね。ですから剣を鞘に収めなさい、父がお与えになった杯、つまり十字架は飲むべきではないか、この御心の道を歩むべきではないか、それによってしか救いは得られないのだ。武力によっても政治力によっても、もちろんお金の力によっても本当の救い、永遠の命は得られないのだ。私が十字架に身代わりになって死ぬこと以外その道は開かれない。そのことをイエス様は確信して、今ペテロに剣を納めさせて、そして自らその杯を飲むという決心をですね、人々の前にあらわにしたと言ってよろしいのではないかなと思うんですね。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。このイエス様の十字架を仰ぎ、このイエス様の十字架の恵みの中に生き続けるときに、実は私たちの内側にも望みが湧いてきます。希望が湧いてきます。私たちは弱々しいままのものではなくなる、そういうただうずくまっているだけの必要はなくなってくるということですね。ここに 私たちに与えられている恵みがある、あるいは祝福がある、私たちが生き続けている限り、いや死を迎えてもなおこの主の栄光のもとに生きることができる、そのためにイエス様は今十字架にかかろうとしておられたということですね。このキリストの十字架の意味、そしてそのキリストの守りの中に置かれているということの、この今私たちその中に置かれているということのですね、霊的な世界の現実を、真理をですね、しっかりと心に留めて生き続けたいというふうに思います。一言お祈りをいたします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主主イエスキリストの御名により祝福し祈ります。アーメン。